聖書を読みいたします。聖書はヨハネによる福音書第5章の5節からお読みいたします。171ページです。ヨハネによる福音書第5章の5節。さて、そこに38年も病気で苦しんでいる人がいた。イエスはその人が横たわっているのを見、またもう長い間病気であるのを知って良くなりたいのかと言われた。病人は答えた。主よ、水が動くとき、私を池の中に入れてくる人がいないのです。私が行くうちには他の人が先に降りていくのです。イエスは言われた。起き上がりなさい。とこう数えて帰りなさい。歩きなさい。するとその人はすぐ良くなって床を担いで歩き出した。以上です。私は小さい頃からよく母親に、あんた落ち着きがない落ち着きがないというふうに言われていました。そう言われるとですね、自分自身もですね、落ち着きがない子なんだろうなというふうに思ってですね、自分の生活を見直すというよりもですね、もうしょうがないなと思っていました。しかし落ち着きのない子っていうのは何にでも興味がある子だなんだなと今頃は思います。私もですね、いろいろやるのが大好きです。次から次とですね、いろんな新しいことを考えてやっていくというのが好きですし、また教会の伝道やまた宣教のためにも何か面白いことはないかなというふうにいつも考えています。そうやって絶えず関心を持ちながらですね、働いていくってことは一つ大切なことかなと思います。時代にですね、乗り遅れたらいけないってことはありませんけども、時代の中でどう宣教していくかという課題を私たちは与えられています。古い言葉であったとしてもですね、それを新しい時代の中でどのように捉え直していくかということを考える。50年前も60年前もやってた同じことを同じようにするのではなく、この時代の中で新しく解釈して新しく始めていくこと、それが今の教会には大切ですし、これコロナ禍またウィズコロナの時代の中にあっては、このウィズコロナの中でどう教会がやってきたことを再確認していくか、新しくしていくか、そのことを今私たちは問われています。エルサレムにあるベテスダの池での出来事が今日の話でもあります。イエス様は長い間病気で苦しんだ人を癒されます。池の水が動いた時、一番初めに池に入った人が癒されるという伝説があったようです。しかし彼はそこに行くことができず、誰も彼を池に連れて行ってくれなかった。それは足が不自由だったからです。心は動いていたのでしょうけども、体は動かなかったということなのでしょう。イエス様はその水が動くことではなく、心の動きを重視されたというふうに思います。良くなりたいのかという御言葉に対してどう心が動くかということです。そう思うと、実はこの五章のこの話は動くということが一つのテーマでしょう。心の動きや水の動きや、その後どう動いていったか、またイエス様がどう動かれたか、動きということに対して一つ焦点を絞ってみると、とっても面白い話になっていくなと思います。イエス様から心を動かされる、そして動いて、そして動いたものはすぐ立ち上がって歩き出すという動き方をしています。神様に対して絶えず心が動いているかどうか、そしてその瞬間にすっとイエス様を受け入れることができるか、その後にその言葉を信じて動くことができるか、そのことを今日は私たちは教えられているように思います。昨日も広島にある子ども食堂の関係者の方々が集まっての会議をここで行いました。今広島には103から110、それは数えられているだけですけれども、子ども食堂があるそうです。広島市内にもまた60ぐらいの子ども食堂があります。その代表者がですね、実は集まっての会議であります。いろいろ皆さん工夫しながらやってるんだな、その工夫するのを聞くのがとっても楽しいことであります。そう思って昨日眺めていましたらですね、 このルーテル教会の中で関係している人たちはこの中にですね、いるだろうか、また他の教会で関係している人たちはいるだろうか、まあ、実はいないことに気がつきました。まあ、ルーテル教会は私が代表して出ているので、まあ、教会の関係者といえば私一人だったように思います。また子ども食堂をですね、通して考えさせられることもたくさんあります。まあ、地域に開かれた教会、まあ、そういうふうに言いながらですね、自分たちは本当に地域に開かれた教会として動いてきたかどうか、実は地域に開かれているわけじゃなくして、地域をこちらの方にですね、招いて、教会の中でですね、地域をですね、まあ、作ろうとしていたのではないかなとか、まあ、いろんなことを昨日はですね、考えさせられています。まあ、この何十年という選挙の中で、本当に地域に開かれた教会というのはどれだけあるんだろうか。ルーテル教会の中で地域に開かれ、ここは地域に開かれている教会だと言える教会がどれだけあるか、まあ、それを思うとですね、なかなかそれをルーテル教会の中で見出すことができなかったなというふうに思います。まあ、そういう私もですね、じゃあ地域に開かれた教会を作ってきたかっていうと、その目標はありましたけど、地域から人が来るわけではなくですね、また地域とともにあるわけではなくという、そういう教会をがですね、ありました。しかし子ども食堂を始めて変わったことは、本当に地域に開かれたということでした。これっていうのは本当に新しい視点を今与えられています。子ども食堂というのは教会の食堂ではありませんので、地域の食堂なので、だから地域に開かれていると思いますか。しかしそこで思ったことはたった一つ。私たちは地域に開かれたということを今まで教会の中だけで考えてきたのではなかろうか、そして教会の中で完結しようとしていたのではなかろうか、教会の中から動くことをしなかったのではなかろうかという反省です。地域に出かけていって、地域の中で動いて、地域の中にですね、そのですね、拠点をですね、作っていく、その拠点が教会であるということになるならば、私たちはもう一度教会の在り方、本当の教会の動きっていうのを考え直さなきゃいけないなというふうに思うのです。まあ、イエス様に病を持った人が、主よ、水が動くときというふうに言いました。動くことに希望があり、その動くときに救いがあることを指す言葉でもありました。しかし私たちにとって動くのは水ではなくて、神様の御心が動くのです。イエス様の御心は私たちに対して動いている。この地域に対して常に動いている。その動きを私たちは止めるのではなく、その動きとともに地域に出かけていき、そして地域の拠点となってその教会を作っていく。そのことを今日私たちは求められているように思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちこの広島ルーテル教会も、全国のルーテル教会も、地域の外に動いていき、地域の拠点となって、そのルーテル教会の持っているその御言葉の奉仕をしていくことができるように導いてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに住む信者求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。またルーテル保育所、大理の幼稚園、そこに住む子どもたち先生職員を、事故や怪我、災病期、新型コロナから守ってください。まもなく子どもたちは運動会を迎えます。どうか運動会に向けて心が動いています。どうか運動会をどうかお守りください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みにある方々には、イエス様は共に寄り添えてくださって、その心を動かし、癒しと御手を差し伸べてください。今日も私たちに必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。御子主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。